では聖書をお読みいたします。新約聖書テモテへの手紙に、3章14節から4章8節までです。新約聖書394ページです。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合のいいことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。では説教を、主を待ち望む人生と題してお伝えいたします。本日の御言葉はテモテへの手紙にの一部であります。テモテへの手紙というのは1と2というのがあるんですけれども、2の方がより事態は深刻というか暗いトーンで書かれているんですね。でパウロが、弟子というか弟分のテモテに宛てた手紙ではありますけれども、手紙の送り主であるパウロと手紙の受け手であるテモテの双方において、これ深刻な状況があることを覚えます。で詳しいことは本文にはあまり書いていないんですけれども、おそらくパウロはローマで軟禁状態に置かれて、日々体が衰えていく中で皇帝自らが裁判官を務める裁判を待つ身であります。詳しいことはおそらくこのことかなと思うのはですね、使徒言行録に書いてありますので、後ほどご覧いただければと思いますけれども、最後は皇帝に上訴しますって言って、わざわざローマに、わざわざっていうんでしょうかね、それも神様から与えられた使命なんですけども、ローマまで行くという決意をして、護送されるという形でパウロが連れて行かれて、そしてローマで軟禁状態に置かれる。今裁判を待つ身だ。で一方のテモテはですね、エフェソ教会の若き、教師、牧師のような存在としてですね、伝道牧会を任された身であります。でそんなさなかですね、エフェソ教会では長老たちが異端的な教えをに傾き始めるんですね。それで若いテモテをないがしろにして勝手に他の教師を呼び寄せて、教会員に異なる教えを広め始めているっていう、まずい状況があるわけですけど、でそれに対して、テモテは有効な手段を講じ得ていない。あんまり、対抗できないでいる。 だからこそテモテはパウロに手紙を送っているんですね。で、先生、私はどうしたらいいのでしょうかと教えを請うていると、そういう状況が伺えるのです。ただですね、この手紙が聖書として残されているということは、ただテモテ一人が読んでそれでおしまいというものではないことは明らかであります。教会のリーダーやこれからリーダーになる人々をはじめ、すべてのクリスチャンが耳を傾けるべき教えとして今日まで保存されている、そう受け止めるべき手紙であります。特にですね、これ牧師の暗示令というんでしょうかね、今まで牧師でなかった、教職でなかった人が、進学校を卒業して、順位とか暗示とか教職になっていく過程で読まれる、よく読まれる御言葉なんですね、今日のところ。だけど実際は教師になる人だけではなくて、全ての人に読んでほしいという部分でもあるわけなんですね。で、本日の箇所はと言いますと、まず自分が学んだことから離れるな、教えにとどまれと言われています。ある意味当たり前のことが言われているんですけれども、その教えの中心にあるのはもちろん聖書であります。なぜこのような指示がパウロの口からなされるのか、それは先ほども申し上げた通り、まず直接テモテに当てはまることといえば、教会の長老たちが勝手に異端的な教えを広め始めてしまったからです。で、現代の日本の教会では、じゃあそういうこと起こるのかって考えたときにですね、教会外部の人々が突然招かれて、その教会の本来の牧師をそっちのけで明らかに異なる教えを広めようとする状況なんていうのはほぼありえないと申しますか、どんなに多くても一生に一度お目にかかれるかどうかといった珍事かもしれません。珍事といっても起こってほしくないことなんですけれども、そうではありますが、本来の正しい教えから兄弟姉妹の注意をそらして、いつの間にか教会の教えが別のものに置き換わっていくように仕向ける力というのは、教会内外で常に働いていると言ってよいかと思います。教えを歪める、教えを別なものに変えちゃうぞっていう力、サタンって言われる時もあるんですけど、そういうものっていうのは常にあるんですね。異端的なものはいつも身近にあるんです。牧師なのか役員なのか信徒なのか、誰がその犯人になってしまうのかはわからない。誰であっても油断はできないですね。とにかく学んだことから離れるな、教えにとどまれと言われている、そこが重要であります。で、逆のことを言いますとですね、クリスチャンといえども、人はいかに本来の正しい教えから離れてしまいやすいものなのか、そのことを思わされます。実はそういうのを好きな人も中にはいるんですね、クリスチャンであってもなくてもですね。だからこそ離れてはいけない、とどまれ、注意を受ける必要があるんです。で、問題はですね、とどまれ、離れてはいけないって言われるその何にとどまるのかなんですけれども、その中心にあるものはこの世の知識ではなくて、やっぱり聖書であります。聖書にとどまる、聖書から離れるな、私たちは聖書から教えを受けるものなのだと、まずはそのことを念頭に置きたいと思うのです。他の書物から教えを受けるのではないということなんですね。で、神の言葉である聖書のみ、この聖書が私たちに与えてくれるものは何か、それはキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵なんです。私たちのゴールは救いなんですけれども、それは聖書が教える救いなんです。世の中にある他のものが 教えようとしてくる救いではないんです。で、ここが要なんですね。キリストイエスへの信仰を通してって書いてあるんですね。ただ聖書が私たちに、なんていうんでしょう、私たちを救いに導くっていうだけではなくて、キリストへの信仰を通して私たちが救いに導く知恵を授かる。つまり聖書というのはキリスト信仰を持って学ぶべきものだと、そう言われているのです。ただ読むだけではないんですね。ただ学ぶだけではないんです。信仰を通して読んで学んで救いに導く知恵を授かるのだと。キリストへの信仰を通してって、もっと具体的に言うとキリストの十字架と復活を通して、そこまで思わなければいけないわけですけど、そのキリストの救いを通して聖書を読む。言葉を変えればですね、聖書とは単なる知識や教養の読み物ではないということなんですね。読む人に信仰が求められる、そういう側面がある、そういう書物だと、そう言ってよいかと思います。で、これは今申し上げたのは教会での読み方で、もちろん信仰を抜きにして読む読み方もあるんですよ、世の中にはですね。単なる知識や教養として読む読み方もあります。あとはいろんな学者さんの中には、クリスチャンじゃなくても聖書を研究している学者さんって世の中にはいっぱいいるんですね。で、信仰を持たない立場から聖書のあそこがおかしいとか、ここがおかしいとか文句つけてくる人も中にはいらっしゃるわけですけれども、まあ、ちょっと腹立つんですけどね、そういうのですね。いろんな読み方があるんですけれども、クリスチャンが聖書を読むときの、またクリスチャンだけじゃなくて教会につながる方が聖書を読むときの本来の読み方は、信仰を通してなすものなんですね。信じるものとして、また信じようとするものとして読む。私たちを救ってくださるキリストへの信仰というフィルターを通して、そこに書かれている栄養素を吸収するんですね。このお方、主がキリストが私を救ってくださるんだ、または救ってくださるんだろうなという思いを持ちつつ聖書を読む、聖書を学ぶということなんですね。で、そのようにして聖書を読んだ先には明確な目標があるんですね。で、16節にあるんですけども、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。で、ここでパウロが語っている内容はかなり積極的なんですね。人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く。これと同じことがもう少し後で命令という形で書かれているんですけれども、同じことが、ほぼ同じことが言われているんですね。で、これ気をつけなくちゃいけないのは、今日の箇所っていうのは、たった一人で異端的な教えを広める長老たちに対峙しなければならない、テモテに向けて最初は語られた手紙ですから、そういう文脈の中で、まあ、読まれるべきものなんですね。で、そこで人を教えっていうのはあるんですけれども、教える中身は何なのかという、まずそこなんですが、この後に書かれているんですね。御言葉を述べ伝えなさいとあるんですけど、ここでの御言葉っていうのは、まあ、他の聖書箇所で御言葉っていうのはどういう意味で使われているかは別として、ここではですね、具体的には聖書と福音のことを指しているんですね。福音とはキリストの十字架と復活を含めた神の救いの出来事であります。御言葉を述べ伝えなさいと言っても難しいことが言われているわけじゃなくて、簡単に言うとキリストは救い主なんだということもここに代表されるわけなんですね。で、ここで勘違いしちゃいけないことがありまして、先ほどちらっと先に言ってしまったんですけど、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く、これをですね、誰彼構わず 世の人々すべてに対して実行せよという意味合いはこの手紙においてはほぼありません。全く聖書を理解しようとしない人や興味のない人を突然、街中とかいろんなところで捕まえてきて、それで教えろ、戒めろ、そいつらの誤りを正せと言われているわけではないのです。いきなりそういうことではないんですね。そういうことではなくて、まずは教会の 中でですね、教会の中でそのようにしなさいと言われているのです。戒める、誤りを正すとは、教会という群れの中で異端的な教えを戒めなさい、誤りを正しなさいと、それがクリスチャン一人一人に与えられた大切な使命なんですね。異端的な教えを戒めるんですよ。牧師とか一指導者、一リーダーの意見にそぐわないからといって、その人たちを強制っていうんでしょうかね、するために戒めるとかではないんですよ。あくまで聖書の教えからそれてしまおうとしている人に対して戒める、そういう意味で戒めなさい、誤りを正しなさいと言われているんですね。ここを結構正確に捉えないと、下手すると牧師によるファシズムになったりとかっていうことも、そういう危険性もあるわけですけど、誤りがあれば、本来の神の教えからそれるんであれば正すということなんですね。しかも世の人々にいきなりやるんではなくて、まず教会の中を整え、自分たちの足場をしっかりするんですね。外の人たちのことを気にするのはそれからというわけであります。まず自分たちがしっかりしていなかったら、外の人々にちゃんと伝えることはできないわけです、ね、で、その際に特に必要な心構えがですね、4章1節で命じられているんです、ね、神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、御前で、もともとのギリシャ語では見舞いというのは1回しか使われてないんですけど、日本語だと見舞いでとそういうふうに意識させられるんですね。これは意図的だと受け取るべきです。裁くお方の見舞いで身がすくむような荘厳な場面を想像しなさいと言われているんです。これはつまりいわゆる終末であります。終末を思うことによって神を見よ、神の権威を思えと言われているんですね。私たちは神の御前に立たされている、終わりの裁きの時に立たされている、そのことを覚える。今テモテが目の前にしているのは、自分の言うことを聞かなくなり始めた長老たち、年上でもしかしたら若いテモテよりも教会員から敬意を受けているような長老たちと対峙しなければならない。彼らが教会に持ち込んだ異端的な教えがあるわけです。で、しかもこんな時に頼りになるパウロ先生も、遠くのローマに行ってしまって、もう多分二度と戻ってこられない。今踏みとどまって戦うのは自分しかいない。そういう状況にあるものにこそ、何を覚える必要があるのかというと、終末なんですね。目の前にいる自分よりも偉いと思われている人たちのことではなくて、神を覚える。これすごく大事なんですね。孤軍奮闘すべき状況では、どうしても人を恐れて、人の顔色を伺ってしまいがちになるものですが、それではいけないですね。最近の日本の政治見てると、みんななんかもうそればっかり思っちゃうんですね。偉い人が少しガツンと言うと、もうみんな引っ込んじゃう、黙ってしまう。明らかに相手が間違っているとしても、もう何も言えなくなってしまう。人を見れば見るほど正義とかそういう義とかいろんなものは引っ込んじゃうんですね、正しさっていうのはですね。おそらくテモテもそういう危険性があったんです。孤軍奮闘、パウロ先生もいない状況で、で、お前まだ若者のくせに何生意気なこと言ってんだって多分長老たちから言われるのかもしれないんですよ。そしたらシュンとなっちゃうというか、へこむというかですね。そこで負けてしまっていいんですか。 その時に必要なのは何て言うんでしょうかね、ムキムキになって強くなるっていうことではなくて、神様を覚える、私たちを正しく見てくださるお方、究極的に私たちを裁くお方を覚える。信仰者は人の顔色ではなく神の顔色をうかがえと。信仰者が福音を宣教するのは人間のご機嫌をうかがうためではなく、神から与えられた使命だから。ピンチの時こそ神様を見なければいけないんですね。神から与えられた使命だから、それ以外の動機や理由があってはならないんですね。そういう切迫性という申しますか、緊張感を高めつつパウロは御言葉を述べ伝えよと厳かに命じます。で、なぜここまで厳かさを強調するのでしょうか。で、それが3節以降に示されているんですね。なんかろくでもないことばっかり書かれてるんですけども、誰も健全な教えを聞こうとしない時が来る。人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集める。真理から耳を背け、作り話の方にそれていく。本当にここで書かれているのはもうしょうもないことばっかりなんですね。これが教会の中で起こること、いやすでに起こり始めていることだとパウロは警告しているんですね。で、ここで書かれていることがそっくりそのまま私たちの教会で起こるとは限らないんですけれども、でもどの時代もどの教会も常にそうなってしまう危険に直面しているのです。大雑把に申しますとですね、ここで書かれていることっていうのは近い将来今の教会の状況よりももっと悪くなってしまうかもしれない、まあ、ちょっとペシミスティックな考え方でもあるんですけど、そうやって時に警戒することも必要だと教えられるんですね。だからこそってその後に続くんですけど、だからこそ折りが良くても悪くても励みなさいと言われているんですね。もっと今より状況が悪くなってしまう前に今語ることを語りなさいということなんですね。折りが良くても悪くてもと言われるのは、後からチャンスがやってくるなどと甘いことは考えるなと、そう背中を押される言葉であります。で、またすぐに皮肉に私も思い浮かんじゃうのですね、日本社会ではコロナ対策でに見られるように肝心なことを後回し先送りにすることが特に最近は目立っているんですね。どうやったら、どういう時に3回目接種ワクチン接種するんですか。厚労省はですね、施設でクラスターが発生してからなんていうことを言うんですよ。手遅れじゃないですか。そうならないために先んじて打つのがワクチンなのに、クラスター発生してからワクチンを、甘いんですね考え方。私たちもそういう風になっちゃいけないっていう風に思わず、私自身も思わされるんですね。肝心なことを後回し先送りにするな。教会の考えとしては後回し先送りはないというわけなんですね。他にも挙げるとキリがないことがあって、例えばもう国債とか、ね、地方債も発行して財政再建しなくちゃいけないのに、まだまだ国債発行し続けるなんてこと平気でやってるわけです。平気ではないのかもしれないですけど、今よりもっと悪くなるかもしれないっていうのは経済のことですね。少子高齢化も進んで経済が悪くなるのに、今再建しなかったらダメじゃないですか。で、教会の考え方っていうのは、今やれることだったら今やれ。で、別に労働者を鞭打つための言葉ではないわけですけれども、後回し先送りっていうのはやっぱり神の御前にはふさわしくないですね。これをテモテに当時は言ってたわけですよ。テモテは辛いんですよ。できれば逃げたい。で、パウロに一回会いに行って泣きついたこともあるわけですね。ああ、こんな僕じゃダメかもしれないなんて、そういうふうに言ったかどうかは分かんないんですけども。だけれども、今やるんだ。とにかく待ったなしで福音を述べ伝える。おかしな教えが広まっているときには、それを戒める。 誤りを正すんだ。人を教え、戒め、誤りを正し、人を励ます。もちろん攻撃することが目的ではなくて、もし相手が悔い改めたなら今度は慰めて励ましてあげるということも含めて私たちの責務なんだと教えられるんですね。で最後にですね、パウロは最後にっていうのは、この5節のところですけれども、パウロはしかしあなたはと告げているんです、ね、人々が健全な教えから離れていったとしても自分だけはとどまり続ける。周りに流されるわけには参りません。これある意味ですね、クリスチャンというのは孤独なんですね。この孤独を恐れれば恐れるほど救いから離れていってしまうんですよ。結局長いものに巻かれろっていうのは救いを放棄することになるわけですね。だからこそ終末を覚え、主の訪れを待ち望む必要があるんですね。人の怖い人の顔色をうかがうのではなく、やがて来られるお方のお顔、その見舞いにある自分、その来られる方の権威を覚える、いずれ来られる方を待ち望む。誰が主なのか、人ではなく神が主であるということを覚える必要があるんですね。信仰者一人一人に与えられた使命、尊い使命は最後まで福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たすことなんです。どういう務めがあるかは一人一人賜物が違うのでいろいろな形があるわけですけれども、でも共通しているのは自分の務めを果たすことなんですね。ある意味厳しい御言葉のようにも聞こえますけれども、それ以外に思い煩う必要はないのだと、そのようにも教えられるんですね。ここに誠の自由を与えられる次第であります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは福音宣教者をはじめ一人一人御言葉を述べ伝える者として、福音を述べ伝える者として、それぞれの賜物に合った形で使わせてくださいます。私たちはあなたからいただいた教えにとどまり、離れることなくその大いなる救いの御業、自分が与えられたその賜物で、また与えられた命を持って世の人々に伝えるものとさせてください。また教会の中でもし誤りがあったのであれば、どうかそれを正す勇気、また知恵をもどうかお与えくださいますように。どうかその中でまた私たちは御子の誕生を祝うクリスマスの時を迎えるものとさせてください。今まだ静かな新型コロナ感染状況でありますけれども、この先どうなるか分かりません。また地震も最近頻発していろいろと不安なこともありますが、主をどうか私たちの一日一日の歩みをどうか平安のうちに整えてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。